今日皆さんとご一緒に開いたこの箇所は聖書の中でですね、最もこのロマンチックな場面とこう言われることの多い、まあそういう箇所の一つであります。しかし同時にこの箇所ほど本来の意味からは離れて理解されていることが多い箇所も少ないかなと思うほどです。例えば具体的に言いますと、女性の方から男性に告白というか、まあアプローチするということはいいのか悪いのか、まあその議論でですね、この箇所が引き合いに出されたりするわけであります。しかしここに書かれている話はそれほど単純な話ではないということですね。むしろこの箇所には贖いということ、聖書の中で最も重要なテーマの一つ、まあ実情一番大事だと言ってもいいかもしれない、この贖いという重要なテーマが語られているのであります。いや、むしろ贖いというのは、贖うというのはどういうことなのか、その実例を表すためにあえてこのルツとボアズの人生が記されていると言っても過言ではないかもしれません。さらに彼らの背後でご自分の救いの計画をですね、また一歩一歩と先に進めていかれる神様の遠大なご計画があり、私たちはそれを垣間見るのです。今日もご一緒にこの御言葉に心の耳を澄ませて、いきたいと思います。さて、モアブの野でですね、このセッティングというか場面ですけれども、どういう場面か。まあ皆さん、ご存知の方もおれば、久しぶりなのでお忘れの方もいるかもしれませんが、まあモアブの野で全てを飢饉の家に失って帰ってきた、ナオミとルツというですね、ヤモメの二人の女性がおりました。当面彼らは生活の糧をですね、落ち葉をこう、拾うことで得ようと考えました。ルツがそこで畑に出て行きますと、全然意図していなかったのに、計らずもそれは、ナオミの親類のボアズという人の麦畑でした。で、ボアズの方もそうとは知らずに一生懸命働いている見慣れない女性は誰か。それがですね、姑を愛するがゆえに自分の国のモアブをですね、捨ててやってきた、あのルツだ。それがわかると。ボアズは最大限の褒め言葉でルツをですね、ねぎらうわけであります。そればかりでなく、ボアズはですね、見えないところで召使にあの女性に対して特別の恵みを施しなさいと配慮をしていました。こうしてナオミとルツはですね、おそらくまあ数ヶ月ぐらいはですね、食べていけるだけの糧を、落ち葉を拾うことで得ることができた。彼ら気の身気のままでですね、故郷に帰ってきたのであります。一体明日からどうやって食べていけばいいのだろうかという不安も、ここで一息つくことができた。しかし一息ついたとは言ってもです。長い目で見るとですね、状況は何も変わってないんですね。今から3000年以上前の時代の話であります。夫を失ってやもめの女性たち二人だけでですね、身を寄せ合って暮らしていく。圧倒的に今とは違って不利な困難な時代であります。しかも今は収穫時期だからパンがあるわけですけれども、それが終わって冬が来て、夏の暑い時期が来て、どうなるのだろうか。安心はできない。何よりもですね、ナオミはこのままではですね、嫁のルツにですね、もっぱら負担をかけるばかりで、自分はですね、本当にそこにくっついていくだけの人生、そのままルツに負担をかけるばかりになってしまう。そこでナオミはですね、思い切った提案をルツにするわけであります。それが今日の初めの箇所ですね。一節をもう一度お読みしますが、姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために、身の落ち着くところ私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。 あなたが幸せになるためにと、こう、幸せというのは直訳しますとですね、この安らぎの場所とか、休息の時という、そういう意味であります。ナオミはもし今のままの生活がずっと続いていきますと、それはもっぱらルツに対してですね、依存するしかない生活で。なおかつ、ナオミがもし先立って、まあ当然そうなるでしょうけども、先立つようなことがあるなら、外国人であるですね、ルツが、天涯孤独の身で、イスラエル社会に取り残されることになる。それをよく分かっていました。ナオミはですね、ルツは、そうあってはならない。新しい伴侶の保護のもとで、安らぎを得て暮らしていくべきだ。ルツは、自分のために生きる人生であるべきではないんだ。そういうふうに考えた。で、おそらくですね、ルツは最初の夫と結婚して10年間結婚生活あったと言いますから、まあ当時結婚年齢を考えると、おそらくこの時20代も後半であったと思うんですよね。婚期というものを考えるならば、遅くならないうちに自分が配慮をしてあげるべきなんだ。そういうふうに思ったのでありましょう。で、その点でですね、考えると、ナオミはですね、ルツが図らずも何も意図しないでですね、何も知らないで行ったでですね、畑が、なんと図らずもそれが、親類のボアズの畑であった。そこに導きを感じていた。それは間違いないと思います。この親類というのは、その畑やですね、ものをですね、買い戻すという、そういう資格を持っている、そういう人でありますから、なんとその、ボアズの畑に計らずも導かれ。しかもですね、ボアズはボアズでルツに対してですね、破格とも言えるような深い配慮をしてくださっている。おそらくナオミはボアズのですね、心の中を垣間見たんだと思うんですよね。で、そうこうしているうちに好機が訪れたわけです。それが今日のこのですね、場面ですよね。それは麦打ちの場面であります。当時のですね、麦打ち場というのはですね、どういうところになったかと言いますと、町がこうあって、囲いがあって、そこに門があって、門のすぐ外のですね、数十メートルのところに平たい大きなところがあって、一説には数百人人がですね、入れるぐらい大きな広場がある。で、そこにですね、麦を、殻付きの麦をこう置いて、動物をですね、ここでうろうろさせてですね、足で踏みつけて脱穀する。で、脱穀した混ざっているものをですね、こう上にバーッとこう放り投げると、軽いもみ殻がですね、こう遠くに飛んでいって、重たい麦が下にポトポトと落ちる。そして集まった麦だけを回収するという方法で、分けていたわけですね。で、ここでポイントはですね、その風が必要なんですが、風が強くなるのが夕方であったということですね。日が落ちるちょうど前後の時間帯にですね、風が強まってきて。ですから、人々はですね、この時間帯にこう、バッとって分けるという作業をですね、して。で、それがそのまま終わるとですね、そのままそこで眠って晩をする。まあ、盗人がやってこないように。それが習慣であったということです。で、この状況というのはですね、ルツが秘密裏にボアズと会うことができる一番いい場面だったということです。なぜかと言いますと、ボアズの家にいきなりですね、赴いたならば、大勢の人が、あれは何のために来たんだ、とですね、見られるわけです。かといって街を歩いているところでボアズさんとですね、話しかけてもやはりみんながですね、見ているわけであります。その点、公の場所なんだけれども、屋外ですね、公の場所なんだけれども、しかし一定のプライバシーもあるという場所。それはですね、この収穫の時の夜の内場。最適な場所であるということですね。ナオミは考え抜いて、ボアズにですね、ルツのことを打診するのにこれしかないと思うですね、時と場所を選んでくれたというわけなんですね。で、そこでナオミのですね、具体的な指示がさらに続くわけですね、3節。あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下っていきなさい。しかし、あの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方、あなたのなすべきことを教えてくれましょう。体を洗って油を塗り、つまり入浴して香油を塗る。これは女性としてですね、好感を得るような身だしなみの整える。当時の人が、女性が一般的に行っていたこの身支度であります。で、しかしながら実はこの箇所にですね、晴れ着と書いてありました。この言葉は実際にはですね、街灯という意味ですよね。 新旧土訳の聖書はですね、肩掛けとこう訳しております。マントのような。晴れ着というと何か非常にこうドレスのようなですね、豪華な服をもイメージするかもしれませんが、そうではないということです。貧しい境遇にある二人でした。昨日まで帰って。しかも皆さん、これから行こうとしているのは真っ暗闇の中でありますから。晴れ着かどうか、柄がどうかということはですね、問題ではない。まあ、どれほどお化粧をですね、するかしないかということも暗闇ですから、それほど大きな問題ではない。外面的な魅力を引き立てて、ボアズの気を引こうとしているわけではないということを、私たちは知っておく必要があると思いますね。むしろ、一番重要なことはタイミングであります。ナオミはですね、食事が終わるまで待ちなさいとこう言いました。なぜかと言いますと、これはですね、ボアズがお腹空いてる時にですね、もう早く食べたいんだから、ああ、分かった分かったということに、まあどうしてもですね、この、欠乏感がある、そういう状況だと、正常に考えられないことがあります。その点ですね、食べ終わって満ち足りた状態だと、ですね、その満ち足りた心でルツとのことを判断してくれるだろうと、そう考えたわけですね。で、当時ですね、この時代の人々は収穫をして大喜びでですね、屋外で即席の祝宴をですね、開いて、そのままですね、そこの晩をして寝るということがですね、普通にあったようです。そういう良い雰囲気の時を選んだ。これも大事なことですね。さらにですね、この内場で寝るときに、ボアズは主人でありますから、このいわゆる雇い人たちと一緒に輪になって寝るわけではない。主人専用のところに行ってですね、私はここ。そして、ある意味で一人、離れた場所に行くわけですね。で、そういうわけで、そこをですね、ルツはですね、あそこだとこう見届けて、人々が寝静まった頃を見計らって行きなさいと、ナオミは指示するのです。実に、それは賢明な指示だったと思いますね。しかし皆さん、これは、それはともかくとして、その後にナオミが与えている指示、つまり、ボアズの足のところをまくってそこに寝なさいと書いて言っている。これはどういう意味でしょうか。理解しがたいところですね。おそらくこれは、ボアズのですね、この足元、当時でそこ長い衣のような服ですよね。このズボンとかそういうものではなくて、こう、長い衣のような着ていて。その足元のですね、すねのあたり部分までをですね、こうめくって、そして、めくったボアズの足元の横にですね、身を横たえて眠りなさいという、そういう意味であります。これ一体何を意味しているのか。多くの見解が出されていますけれども、私はですね、三つの意図があったと思いますね。第一は、真横ではなくて足元に寝るということはですね、私はしもべですということを表している。謙遜な姿であります。二番目にこのまくるという動作というのはですね、こうまくるということはですね、後にこう、また覆うということが当然伴いますよね。つまり、ボアズがですね、ルツをですね、その下にかくまう、そういうことを象徴的に表している動作でもあります。三番目にはですね、実際的な意味ですね。この足をまくりますと、そこが剥き出しになりますから、こう、夜風が吹いてくると冷えるわけですね。そして、おっとですね、ブルブル。夜中にしばらく経ってから、目が覚ましてくれるであろうと。まあ、そういう実際的なことも考えていた。ですから、ナオミが指示していることはですね、極めて理性的に実際的で配慮に富んだそのようなものであったということを私はまず知りたいんですね。しかし、だからといって、この計画はですね、もうあとは準備万端で何があってもうまくいくというわけではない。いや、むしろ、非常なリスクがあるわけですね。周りに誰も人がいない、それが前提です。そして、誰も起きてこない。それも前提であります。それ以上にですね、問題なのはですね、深夜に女性が一人でこうですね、こう行くということですよ。行動する。これも危険なことでありますね。また別の角度から見ますと、当時ですね、こんな夜中にですね、起きて活動しているのは、遊女ぐらいのものでありましたので、あらぬ誤解を受けないとも限らない。さらに夜で今と違ってで懐中電灯もなくですね、ただ月明かりがあるかないか、その程度の明るさでありますから、真っ暗闇でですね、わからない中で、巣は盗賊かって言ってですね、こう襲いかかられる可能性もある。成敗される可能性だってあるわけですよね。 もうネガティブな声言うんだけれども、いや、じゃあこうなんですか、これはこうなったらどうなるんですか、こうなったらどうしますか、もうそんなマイナスのことを考えれば、数限りないほど問題は出てくるんです。ですから、ある意味でこれはですね、危険な賭けということもできたわけですね。ところが、ルツはですね、そのにもかかわらず、印象的な応答をナオミに対して返しておりますね。五節。ルツは姑に言った。私におっしゃることは、皆いたします。このルツの言葉はどうでしょうか。これはですね、自分に対してルツがしてくれる配慮、これはすべて良いことなんだ、というですね、信じている姿ですよね。また、それに従おうという、それ従う用意もできているということを表しています。私外国人で何をしたらいいかわからないから、とりあえずわかりました。よくわからないけど従っておきますというわけではない。また、本当は気が進まないんだけど、あの人の顔を立てるためにしぶしぶやっておこうと、そう従っておこう、そういうわけでもない。リスクはわかっていました。その上で、神様はすべてを導いてくださるという信仰から彼女はこのような応答をしました。実際ですね、ルツはナオミのところに出て、あとは私の思う通りにやるわと言ってしたのではなくて、6節になるように姑が命じたすべてのことをした。ナオミの指示通りに行った。一人になっても。そのことの中に彼女の信仰がよく現れているように思うんですね。私たちもクリスチャンとして生きているときにどうでしょうか。信仰の先輩や、あるいは傍らに兄弟姉妹や、あるいは牧会者といった人々からアドバイスや提案がですね、こうあったときに、その後ろにおられる主をですね、見ているかどうか。そのことを心にしたいと思います。その後ろに、背後に主がおられるんだということを見るのか、それともですね、こういう問題があるでしょう、こういうリスクはどうなんですか、そういうマイナスな方向ばかりを見てしまって、せっかく神様が与えてくださろうと知る機会を自分からですね、放棄してしまっているということはないか、と問われたいんですね。皆さんの中にはですね、ルツのように主はいつも良きことをなしてくださるという信頼感があるでしょうか。また主の導きあらば、いつも私におっしゃることは皆いたしますと従う用意があるでしょうか。結婚や、あるいはまた進路を決める、あるいは人生の重大な決断をする、それが重大であればあるほどですね、この心が必要です。主はいつも私の人生に良きことをなさる、私はそれにいつでも従う用意を持っていよう、この心が重要であります。ルツの姿はそのことを私たちに問いかけているのではないでしょうか。さあ、いよいよそして場面は夜中になっていきます。これまで計画通りですね、ボアズの足元に身を横たえるまでは終わりました。いよいよボアズが目を覚ますその時が来た。ルツはそこでどうしたでしょうか。八節を見たいと思います。夜中になってその人はぶっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。なんとルツはですね、ここでナオミの指示通りにですね、ボアズが何か言うまでこう立って待っているというのではなくて、自分から口を開いて主導権を取っているということですよね。で、この姿を見てでしょうか、おそらく。ルツのですね、この言葉はですね、結婚を申し込んでいるんだと、従来解釈されてきました。で、今と違って3000年前ですから、その時代からすでに女性の方から結婚を申し込む、なんと大胆な女性だろうか、というですね、そんな受け取り方もされてきたかもしれません。しかし、ある仲介者はですね、二つの点でそのような見解には、に反対するとこう言っています。そうではないって言うんです。まず第一のことはですね、ルツが言っている言葉をよく見るとわかるんですが、このあなたの覆いを広げて、この端溜めを覆ってくださいと書いてあるこの言葉であります。この覆いと書いてあるですね、言葉。これがですね、覆って覆うっていうのがですね、こうあたかも夫婦生活を意味しているんではないか。そう理解したので、結婚を申し込んでるんだとこう言われているわけですけども、実はこの覆いという言葉、 これはですね、少し遡って2章の12節を見るとですね、そこでは翼と訳されているのであります。同じ言葉ですね。で、翼と訳す方がふさわしい訳であります。なんと他ならぬこの翼という言葉はですね、言ったのがボアズでありまして、それが2章の12節。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ボアズがルツに対して褒める、称賛する言葉として語ったんですね。ボアズはですね、ルツが自分の祖国のモアブを捨ててイスラエルの方にやってきた。イスラエルの神様の翼の下にかくまわれたいとしてですね、やってきた。あなたは素晴らしい判断をしている。そう、そのことを祝福しているんですね。そして、あなたは親鳥がですね、その翼の下に生まれたばかりの雛をかくまって、敵が来ないように、そしてまた育て慈しんでいく。神様があなたにとってそういう人であるように私は祈ると言ってですね、ボアズはルースに対して祝福の言葉をかけて、この2章12節でかけているのです。ルースは明らかにですね、このボアズの言葉を覚えていたんですね。で、それに対する応答として、同じ翼という言葉を使って、ボアズに対して、あなたの翼を広げて、この橋ためを覆い守ってくださいと言ったのであります。つまり、ボアズに、あなたが、この間言われた、あの神様、その神様の翼。あなたはその神様の代理人として、小さな小さなしもべである私を保護してください。そのような願い出をしたということなんです。さらに、もう一つのことは、ルツが後半でですね、ボアズに対して、あなたは、買い戻しの権利のある親類ですとこう言っていることです。実はこの買い戻しのと書かれている言葉はですね、下の米印を見ると、ゴエルと書いてあります。ゴエル。で、これはですね、あがなうという動詞があるという動詞がありますが、その、あがなうという動詞の名詞の形がゴエルなんですね。今日のメッセージの初めにですね、この箇所のキーワードはあがないですとこう申し上げました。それがここで登場してくるのであります。で、このゴエルという、があるというですね、この言葉とその変化した形は100回以上ですね、聖書の中に出てくるんですが、いずれもですね、弱い立場にある親類を保護する役割に関係して用いられていますね。例えばどういうことかというとですね、奴隷として売り飛ばされてしまった。親類をですね、その奴隷商人のところに行ってお金を払って買い戻してくる。それがですね、ゴエル。そしてまた、貧しくてですね、もう食べるものはなくなって先祖代々の土地を売らないと生きていけないからと言って、売った、その土地をですね、その親類に代わって買い戻してその人に戻してあげる。これもゴエルです。そしてまた、血の復讐をですね、しなければならないという時に、それを収めるという、そういう働き、これもゴエル。で、聖書の中でゴエルと言われたときには、この三つのですね、いずれかの意味で用いられているわけですね。で、ルツはですね、ボアズに対して、あなたはゴエ、私のゴエルですとこう言っているんです。あなたは私の結婚相手ですと言ったのではない。いや、むしろ、今申し上げた三つのような意味で、私をあがなってください。私のあがない手となってください。と言っているということなんです。つまり結論から言いますと、ルツはここで何をボアズに求めたか。それは、貧しい親戚を保護する責任を果たしてください。そして神の代理人として、ゴエルとして、あなたは今振る舞う機会をがではないですか。今がその時ではありませんか。そういうふうにほのめかしている。ルツは結婚がどうのこうのという具体的な話は一切していません。そのことの判断はあくまでもボアズの手の中にある、委ねているわけです。ルツはルツでですね、何をしたかというと、ボアズの両親に訴えた。信仰に訴えかけたのです。これはゴエルの機会ではありませんか?ここにルツの信仰を見ることができると思います。で、この点においてですね、ルツはナオミの指示にまさに従っているとも言えるわけですね。ボアズの応答を待つというその姿勢の中に。 ルトはですね、神様への信頼のゆえにですね、ゴエールとして神の代理人になる、そういう資格を持って親類のですね、このボアズに対して信仰のチャレンジをある意味でしていると、ここですね、そのように理解してよいと私は思います。さあ、このようなですね、チャレンジを受けたボアズはそれをどう受け止めたんでしょうか。彼の応答の仕方を見るとですね、ルツが求めたことのですがですね、どんな意味をもたらしたかということがより明らかになります。そこでまずですね、ボアズのルツに対するこの応答のことを見たいんですけど、それが10節ですね。するとボアズは言った、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しいものでも富むものでも若い男たちの後を追わなかったからです。明らかにボアズはルツの言葉を聞いてですね、痛く心動かされて、感動すらしている様子が伺えるのではないでしょうか。ボアズはですね、彼女の真実さを心から褒めたたえています。そしてあなたの後からの真実は先の真実にも勝るとこう言いました。これはどういう意味でしょうか。ルツにとってこの先の真実というのはですね、ナオミを愛しているがゆえに、来ちゃいけない。自分の国に帰りなさい。いや、帰りません。私はあなたと共に行きますと言ってですね、祖国までも捨ててこの異国の地、イスラエルにやってきたその誠実さ、そのこと、その真実さを先の真実と言っているわけですね。で、ボアズはその先の真実に勝る後からの真実があると、あなたはこうあるとこう言いましたが。ですね、この後からの真実は何か、これもいくつかの異なった見方があるわけですけれどもですね、このですね、理解する鍵はそのすぐ後に書かれていますね。あなたは貧しいものでも富むものでも若い男たちの後を追わなかったからです。つまり若い男性の後を追わずにボアズのような年配の者のところに来て、しかもそのボアズの信仰に訴えかけて、ボアズの両親と信仰を呼び覚ますようなあり方をしている。それをですね、ボアズは先の真実にも勝る、後からの真実、さらに勝る真実だと言っているのであります。私たちのこの世の中では、多くの人の話題になるような目覚ましいことを成した人がですね、いざ結婚となるとつまずくということがまあまああるのではないでしょうか。人に見えるところでは目を見張るような良き技を行ったんだけれども、プライベートの話となると全然違う姿があるわけですよね。で、そのギャップを見てマスコミはですね、こう騒ぎ立てて面白おかしくですね、報道したり、人々はそれを見てハッとですね、失望を味わうわけですね。で、ルツはこれまで非常にですね、本当に、忠実な人という評判を得ていたかもしれない。しかし彼女にとって結婚というですね、もう話が、浮かび上がってきたこの時どうでしょうか。本当の意味で彼女が真実かそうでないか、それが問われる時期であったと思うんですよね。人間的な観点で見ると、ルツはですね、もう20代後半でありますから、もっとですね、おそらくこのボアズは父親ぐらいの年齢であったとこう言われていますから、もっと若いですね、若くて体力をみなぎっているですね、この魅力的な人と結婚を求めるということももちろんできたと思うんですよね。父親みたいな年齢の人なんか、初めから論外に決まってるじゃないですか。現代人であればそう言うでしょう。で、ボアズももちろんそのことはよくわかっていましたね。私はあなたの相手にふさわしいような人ではない、ものではない。それにもかかわらずあなたは私の保護を求めて、私の贖いを求めて、私が贖うということを求めて私のところに来た。また結婚したいが、あまりにも結婚がしたいのでですね、早くしたいので、礼を失った態度を取るようなこともなく、ただ私の信仰に訴えかけている。だから私はあなたの後からの真実は先の真実にも勝るものだと言おうではないか。それがですね、ボアズの心の中から湧き上がってくる喜びに満ちた応答であったと思うんですね。ボアズの応答を見るとですね、さらに彼がですね、誠実さを重んじる人であったということもわかるわけです。 さあ、11節、さあ、娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは見なしてあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。娘さん、これ実際はですね、我が娘よという言葉でして、ボアズがルツに対してですね、呼びかけるとき、一貫してこう、我が娘よ、もう本当実の娘のような年齢であったわけですね。一貫してルツに対して我が娘よ、そして恐れてはならない。真っ暗闇でですね、一人で心細かったでありましょう。そのルツにどれだけ安心させることであったか。そしてまたさらにあなたの望むことは見なしてあげましょうというこの約束は、私はこれから一体どうなるんだか。不安がなかったわけではない。そのルツに対してどれだけ大きな励ましだったか。さらにボアズです。それだけではなくですね、具体的な配慮もしてあげるわけですね。明け方近くまであなたはここにいなさいとこう言いました。これは何を意味しているかといえば、真っ暗闇をですね、女性一人だけで家を返したらどうなるだろうか。追い上げが出て、強盗が出て、怪我をして、転落して、そんなこともあり得ないわけではない。また、しかもですね、夜明けが近づいてきた、だからといって夜明けが近づいてから帰るとどうなるか。一人で歩いているルツをですね、誰かを見て怪しむ。そういうことがないように、この大麦6杯を測ってですね、40キロぐらいと言われていますけれども、30キロの米袋、私でも結構持つのは大変ですけれども、この40キロのですね、ぐらいの、麦をですね、背負わせて、あの女性、麦を運んでる途中なんだな。当時の女性はですね、もう普通に頭にこう乗せたり、肩に折ったりして運んでいたわけですね。そういうふうに思ってもらえるだろうと配慮したわけであります。もしそういうことをしないで、モアブ人であるルツが夜イスラエル人のボアズの元を訪れたらしいぞという話がですね、噂が広まったらどうなるかと言います。人々はこう考えるんですね。あの不死だらなモアブ人、やっぱりか。なんだかんだ言ってたけど、やっぱり本心を表して、イスラエル人の私たちの同胞が、しかも名のある名士のボアズが犠牲となった。あの女は立法を避けようとして深夜にですね、近づくなどと卑怯なことをした。そういうふうな目で見られる。その後の運命というのはもう得てして知るべきであります。当時のモアブ人女性と聞くとですね、もうモアブ人女性という人々に対するですね、こうイスラエル人のですね、認識というのはそのいうような認識、偏見に満ちたものでありました。だからこそボアズがですね、細心の注意を払ってルツが安全に帰ることができるように誤解を、あらぬ誤解を受けないように彼は配慮している。で、しかしですが、私はですね、ボアズの誠実さが最も現れたなとこう考え、思うのはですね、次の節の言葉なんですね。この12節と13節。ところで確かに私は買い戻しのゴエルですね。ゴエルの親類です。しかし、私よりもっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。ボアズはここでわざわざ自分からまあ、ライバルとなるような人ですよね。いや、むしろ自分より近いし関係の親類。おそらくですね、この、ナオミのですね、にとってですね、いとこにあたる、ごめんなさい、おいっ子にあたるような人であった、ではないかとこう言われています。そういう伝承が残っているんですね。でそういう人がですね、いるんだということですね。いる、わざわざボアズ自分から言って。で自分は彼より先んじては何もすることができず、自分はあくまで時点の存在であるということを正直にルツに言いました。で頭が下がるのはですね、もしそのですね、他のもう一人の近い親類の人が立ち上がってくれたなら、今度はその人があなたを助けるであろう。あなたは守るだろう。それでいいとまで言うんですね。私はこのボアズの言葉に頭が下がる思いでおります。なぜかと言いますと、これは夜の密会でありまして。しかも自分のことを慕ってきた人です。大きなリスクを犯して自分のところに来た人です。女性です。彼女の信仰を見て自分は痛く感動を覚えるような、そんな魅力的な女性であります。その女性を目の前にしてボアズはですね、ルツの言葉と同じように、ロマンスをもう書き立ててですね、もう、なんて言うんですか、その、そういう情熱をですね、盛り上げるようなことは、何一つ言いません。 それを示唆するようなことも言わない。ただ真実のみを彼女に語っている。皆さんどうでしょうか。世の中の映画やですね、メロドラマといったものを見るとですね、こういう深夜の密会のシーンが出てくると、その後にですね、どういうシーンが来るかというのはもう一つしかないですよね。私たちのこの世の価値観というのはそういうものであります。それをしてなんぼ。またそれは何も今に限ったことではない。このイスラエルのこのルツの時代の古代ね、のオリエントのですね、中近東の時代はですね、世界で何をしてたかと言いますと、収穫の時にですね、この不道徳なことをするというのはもう普通のことです。なぜかと言いますと、例えばバールのですね、この偶像というのはサムエル記などを見るとよく出てきますね。バール神。イスラエル人はバール神を拝むようになって、神様から離れていくんですけど、このバール神というのはですね、豊穣の神なんです。つまり、拝むと豊かな実りが与えられる神だとこう言われて。で、彼らがそれを礼拝するときに何をしたかというと、礼拝と称して性行為を行うということを、このバール礼拝においては行って。だからこそ神様はこのバール礼拝というのを意味嫌っておられたわけですね。で、このイスラエルの周りの世界でそういうことを普通に行われていました。どうでしょうか、皆さん。まさに似たようなシチュエーションですけれども、そのようなあり方とは根本的に異なる二人がいます。二人はただ、今の時点で自分に与えられている導きはここまでである。そこから私は一歩でも先走ろうとはしないんだ。そう考えていました。皆さん、私たちにとって人々からですね、あの人は立派な信仰者だよね、とこう言っていただくことは実は簡単なことであります。私たちはふりをするということは誰でも簡単にできるのです。しかし、実際に信仰に生きるということは、はるかに難しいことであります。どうでしょうか。情熱がかきたてられるような、もう手が届くようなところにですね、あるとならば、なおさらのことであります。しかし、そういう状況であっても、人は信仰を優先させて生きるということができるんだ。画家の中にですね、次のや有名な言葉がありますね。開けられる方は開けていただきたいと思いますが、画家の3章の5節の中に、このような言葉が書かれております。お読みします。画家の3章の5節。これは画家の中に何度も何度も出てくる言葉なので、皆さんよくご存知だと思いますが、こういう言葉です。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり、かき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。これは何を意味しているかといえば、無理やり揺り起こしたりですね、かき立てたりするような愛はですね、まあ愛のようにいかにも見えるかもしれないが、実は愛ではない。本当の愛というものはどこから来るか、それは神様を信頼して神の時を待つ、その信仰に裏打ちされて生み出されてくる。この言葉はですね、私たちにそのことを教え、またルツとボアズの姿もまさにそれを裏付けているのではないかと思うんですね。さあ、そういうわけで今日私たちはこの二人の姿を通して、真実な信仰の姿というものは何か、どんなものかというのを見ました。改めてこの箇所を全体として見るときに私はですね、もう今日のこの一つのテーマであろうかと思いますが、この結婚ということは何なのか。新しい光を投げかけているように思うんです。結婚というものは、それ自体を求めるべきものではないということを私たちは今日知りたいと思います。結婚を通して何をなすのだろうか。神は何をなそうとしておられるのか。その神様の一貫した絵というものが見えているだろうか。それがまず重要なことであります。この世では初めに相手があり、初めに感情があり、それからビジョンがあるかないか、そういうでありますけれども、そうではないということです。もしルツがですね、初めに相手ありき、初めに感情ありきで走ったならばどうでしょう。当然ですね、若い男の方に行くのであります。若さというのはですね、私たちの肉体がいつの時代にも求めてやまないものですよね。まあ私も36歳になって、体力が衰えたなとこう感じるようになって、昔のようにはいかないとですね、 まあよく幼稚園でお父さんが運動会に出ると足が思っているところにはなくて転びまくるというですね。まあ、幸いまだ転んではいないですけれども。若さというのはですね、私たちがいくつになっても求める。で、それはですね、ある意味で私たちは肉が求めてやまないというものをこの若さという言葉で象徴的に言っていると言ってもいいでしょうね。
ルツはその若さを追い求めないで、むしろゴエール、贖い手の方を求めたんです。その姿によって彼女は自分が何を見つめて生きているのかを私たちに知らせてくれています。すなわち彼女は神の贖いを見つめ、それを待ち望んで生きていたということです。そして彼女が待ち望んだ神の完全な贖いは、他ならぬこのルツの子孫としてお生まれになったイエス・キリストの十字架において実現していくのです。もしルツが目先のものしか見ず、感情の重くまま歩もうとしたならば、ボアズとの結婚はありませんでした。ダビデもいなかったのです。そう考えると、一人の女性がどこに目を向けて生きていたかということが、救いの計画の全体を左右したとも言えるのです。私たちは、目に見えるものの先にあるものをいつも見据えて歩んでいかねばなりません。この結婚は、この就職は、この仕事は、この決断は、神の贖いをもたらすものだろうか、それとも、若い男を追い求める、追いかけるためのものだろうか。そう心に問いかけようではありませんか。ボアズの誠実さも心に刻みたいと思います。彼は自分の現状をよくわきまえていました。共同体の承認なしにはルツに対して、贖い手としての働きを何一つできないことをよくわきまえていました。それいえ、彼はまだ決まってもいないことを軽々しく口約束として与えて、期待をかきたてるような真似はせず、ただ彼女の言葉を受け止め、そのため努力すると誓うところで留めたのです。このような言葉における誠実こそ、男女関係には本当に大切なのだと思わされます。その背後には、言葉のインフレを避ける実際的な知恵もあったと思います。すでに見てきた通り、二人の間には何のロマンスも、何の情熱的な愛の言葉もありません。なぜか。それは、不用意に愛を囁く者たちは、言葉のインフレに陥るからです。あまりふさわしくない例かもしれませんが、北朝鮮は一つの実例でしょう。インパクトのある言葉を発すると、次は、それを上回る言葉を発しなければ、相手にインパクトを与えられないと考えてしまいます。こうして、際限なく言葉だけが一人歩きして、現実と乖離していくのです。男女関係にもこれは当てはまります。迂闊な言動は言葉そのものの意味を失わせ、現実離れした世界へと人々を誘うのです。信仰者はそのような不用意な言動をしないものです。ボアズとルツの間のやりとりを見ていると、言葉における誠実さが人間関係においていかに重要なものであるかよくわかるのではないでしょうか。皆さん、今日あなたの言葉を見直そうではありませんか。あなたの発する言葉はボアズのように誠実でしょうか。ルツのように真実でしょうか。人を生かす言葉でしょうか。問われたいと思います。さらに、私たちはどこを向いて生きているのかということも問われたいのです。ある仲介者がボアズについて次のように述べています。それをご紹介して終わりたいと思います。英雄は定義するよりも崇める方が簡単である。英雄は自分がどの瞬間に英雄になったのかほとんど意識していないし、自分の行為が英雄にふさわしかったとは気づいていないかもしれない。英雄はただ正しい時に正しい行動をするだけである。おそらく英雄が共有している一つの資質は、自分よりも先に他の人のことを考えるということであろう。ボアズはただ正しいことをしただけではなかった。それを正しい仕方でした。もちろん自分の声が何を成し得るのか、そのすべてを予見することはボアズにはできなかった。ルツを通して儲ける子供がダビデとイエスの先祖となろうとは、ボアズは知り得なかったはずである。ただ、自分の置かれた状況において正しいことをするという課題にぶつかっただけである。私たちも日々の選択において、 このような課題に直面しているのである。いかがでしょうか。今日皆さんが直面している状況はどのようなものでしょうか。それが何であれ、このボアズの信仰に生きるものとされようではありませんか。お祈りをいたしましょう。